ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんはいつも個性的なファッションをしていますが、どこで買ってるんですか？
いやいや、そうですね、このラジオで見えないのがいや、まあ、もったいないんですけど、まあ、今日もカラフルな、
かわいいレインボー
ね、
カラ
ーレインボーカラーなかなかお店で売ってなくてですね。
そうなんですよね。
大体ね、メルカリとかヤフオクですよ。
そうなんですね、は
い、この今日のジャケットもヤフオクで買いましたんで、
なるほど。あのオリジナリティのある洋服を着るようになったのは、うん、いつ頃からですか？
そうね、なんかあの街に色がなくなったなって思ってからだと思うんですよね。もっとカラフルな街の方が良くないですか？
ハッピーになりますよね。
そう、ハッピーになるしね、みんな個性出していけたらいいのになと思いますよね、
その個性、人と違うことでどんなメリットがあると思いますか？
そうですね、やっぱりなんか自分を表現できるこの嬉しさ、喜び、で自分が表現できると他人の表現も認めてあげることができると思うんですよね。
なるほどですね、勉強になります。では今日も明るく楽しくパワー全開で参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、さまざまなメディアで活躍中、時代に鋭く切り込む元 NHK アナウンサーの堀潤さんです。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。もうすごい緊張します。
いや、なんでですか？
元 NHK のアナウンサーの方ですから、ね、
いや、はい、僕はもう全然アナウンス技術には自信がなくて。
え、そうなんですか？
はい、もうあのニュースリーダーということよりかは、僕は割とその現場で取材をするっていうことで、まあ、あの官僚組織でのし上がっていったかなっていう。
実は私、堀さんがレギュラー出演しているアベマのアベマプライムにゲスト出演したんですが、覚えてらっしゃいますか？
いや、もちろんです。横並びでね、ちょうど隣の席で、
はい、
やはりこの探偵業の方々の舞台裏や、はい、そのどういう、まあ、工夫をしながら調査をされてるのかっていうのは、まあ、若干僕もずっと事件現場の取材が多かったんで、ちょっと重なる部分もあるし、興味深かったんです。
いや、ありがとうございます。はい、あの時もすごく緊張していたんですけど、堀さんだけが私に話しかけてくれて、優しい。一気にもうあの緊張がちょっとほぐれたんです。
なるほど。
やっぱり本当に素敵な方だなって思いました。
いや、今日もだからこの収録で、はい、堀さんが入ってきた、スタジオに堀さん入ってきた瞬間にちょっと明るくなったんですよ。
はい、
だからもう雰囲気をこう変える人だななんていうのをね、まさに感じてますね。
それは多分皆様に受信料いただくためにそういうコミュニケーションを心がけてたのかも。
本当ですね。
いや、あるんですよ。あの新人研修で、あの受信料をなかなかまあ払っていただけない方のところに僕らみたいな若手が派遣されて、すいません、 NHK ですと、
やるんですか？
お前その NHK もっとちゃんとした報道しろよとか言われる中、パッと僕の顔見て、あれ、あんた出てるよね、
いや、
あなたもやるのって言われて、そうなんですよ、やっぱり現場を知らなきゃいけないのでとか言って、そういうちゃんと研修の期間があって、そういう、まあ、皆さんにこそ、まあ、どういうねニーズがあるのかっていうのを聞き取って放送に生かしてみたいな、結構シビアな研修があったりとか。
知らなかったです。そんな裏側。
いやね、こうやって磨かれてきたわけですね。
で本当の自分はもう人見知りで、はい、基本的にはあんまりこう人が大勢集まるところには行きたくないし、
意外
パーティーとかも最初の5分ぐらいで大体まあみんなにまんべんなく、あの僕いますって伝わったなと思ったら、そのままスッとこうカバーを持って消えたりとか。
あ、そうですか。
イメージとちょっと違います。ね、
そうですか。
面白いですね。そこで今日はですね、堀さんにこれまで歩んできた道のりを語っていただきたいと思います。積極的な性格になるこう転機となった出来事っていうのはありますか？
ありますね。あの高校生の時に、はい、あのまあ、僕もともと音楽も好きだったんで、まあ、一人でも聴けるじゃないですか、はい、でも作りたいなと思って、バンドを高校入ってから組んだんです、で周りのバンドのメンバーたちはむちゃくちゃ積極的で、で僕自身は本当に仲間とレストランに行っても 注文ができないので恥ず
かしい。
本当ですか。
俺たちが鍛えてやるよって言って、その仲間たちが、うん、まあ、なんかフロントに立つ仕事っていうか、その場面がある時には全部僕に振ってくるんですよね、うんうん、店員さん呼べ、はい、それこそ、まあ、高校の時横浜だったんで、はい、まあ、女の子に声をかけろと、やだよって、うん、ギギギギギ
と、わかります、わかります、そういうの、じゃあそういう訓練して、
はい、あと、うん、大学生の時にドイツに留学に行ったんです、はい、僕はドイツ文学科出身なんですけども、はい、あのドイツ語が本当に難しすぎて、これも一回行かないと分かんないなって一念発起して行ったんですね、はい、そしたらまあ行った先では、うん、まあ、アジアから来た青年っていうのは、はい、やっぱり向こうの女子からしてみると、うん、なんか受け入れがたいというか、うん、ちょっとした差別ですよね、うん、いつも孤立してたんですね、うん、ところがその昼間一人で公園でランチをしていったら、うん、はい、よく見かけるおばあちゃんがいて、うん、勇気を振り絞ってたどたどしいドイツ語で話しかけてみた、うんうん、そしたらその方はロシアから来ている方で、日本から来たって言ったら、向こうもたどたどしいドイツ語でしたけども、ああ日本美しい国、いつか行ってみたい、で僕があのカバンの中に入っていた折り紙を使って折り鶴を折って渡してあげた、すごく、でその折り紙がなんで残ってたかっていうと、ホームステイ先に配ろうと思っていたら、そのホームステイ先の一家がすごい荒れていてもう娘さんすごいタトゥーとか入って夜中になんか彼氏と一緒にこう帰ってくる、でお母さんお父さんと喧嘩するみたいに、とてもその折り紙を渡すような雰囲気じゃなかった、
なるほど眠ってたんです、たまたますごいそういうところに、
そうで、その時にでもあの、あ、話しかけてコミュニケーション取るだけでね、あ、こんなにやっぱ温かい気持ちになるんだなと思ったら、まあ、頑張って話しかけようかなっていう、
はあ、そうか、本当ちょっとしたきっかけで本当人生大きく変わります
ね。そうですね、忘れられないですね。だから今ねロシアとねウクライナの戦争状態でこんなことになっちゃって、あのおばあちゃん、はいはい、どうしてるかなって、もう20年前だから生きてるか分かんないですけど、サンクトペルクから来たんです、あ、日本美しい国って言って、あの交流がねまたできるといいなと思って。
だから今回のその戦争でも、なんか本当にそこの国民の一人一人の声ってかなかなかこう上がってこない、
ね、おっしゃる通りですね。本来ねそういう人と人とのつながりが、まあ、大きな政治のね潮流に、うん、まあ、勝てればいいんですけどね、はい、飲み込まれちゃってるから、
なるほどね、ありがとうございます。そしてこう NHK に入りいよいよ社会人となるわけですが、アナウンサー時代どんな仕事が一番印象に残ってますか？
あの初任地が岡山放送局で、はい、岡山に5年いたんですけども、はい、まあ、あの転校生と言いながらも割と都市部の行ったり来たりだったんです、はい、うんうんうん、だからいわゆるこう電波が広がっていて、高齢化して子どもが少なくてみたいな、うん、あの地域、はい、いいなかと言われる場所のこう暮らしってあんまり体験したことがなかったんですよね、うんうん、でも岡山に行ってからは、まあ、そうした地域の暮らしっていうのをすごくこう実感できるようになって、うんうん、まあ、ある日あの備前のですね、あのある町で大きなスイカを作って町おこしをするっていうおじいちゃんおばあちゃんたちを取材したんです、はい、もう誰も根系と、うんうん、でこのジャンボスイカで人が来るようになったらええんじゃって、うんうん、あ、そうかって言ってそれを取材して、はい、初めて自分であの企画したものの一つなんですけど、でそれで放送終わって、その一応その記録として DVD を持ってありがとうございましたって私に言ったら、はい、もう拝むようにして、いや堀さんこれはもう死に固めにするけで、もうやっぱ取材に来てくれた、ね、自分たちのことを知ってくれた、で伝えてくれた、もうそれだけで十分なんじゃっていうのを聞いた時には、あ、やっぱりね放送に対しての期待とか、はい、やっぱメディアってこういう皆さんの、まあ、期待に支えられてるんだなってことを実感してですね、
うん、岡山に住んでた時期
が、あ、本当ですか、
門芸って感じですか、
あ、門芸門芸
ところです
ね、ほうじゃほうじゃ、
なるほど。あの NHK を辞めた理由は ズバリ何だったんでしょうか。
まあ、自由になりたかった、
ね、自由になりたかった。
やっぱり大きな組織ですから、うんうん、何か報道するのにも、まあ、スタンプラリーというか、うん、いろんな人たちの決裁が必要になってくるし、うん、現場はいいと思っても、うん、あるところで、うん、いやその報道はまかりならんって一声入ってしまうと止まってしまいますよね、うんうんうん。まあ、僕自身が取材していた、まあ、ケースに関しても、はい、放送直前にやっぱりダメっていうことがあって、うんうん、いやいやじゃあお蔵入りにするのと、うん、それこそ取材先の皆さんは放送してくれるんだ、うんうん、世の中に伝えてくれるんだ、うんうん、助かったと思ってる人たちをお蔵入りするわけにはいかないなと思って、うんまあ、その素材を持ってですね、うん、NHK を出て、で映画にしまして、
ああそんな流れだったんですね、
はい、そうなんですよ、うん、
そうか。なんかこう旗から見てるとですね、やっぱこの看板アナウンサー、うん、もうニュースウォッチ9にね、うん、こう登場された時にこれ NHK 変わったなってちょっと思ってたんですよ。
ありがとうござい
ます。新しい風があった、でそれがお辞めになるってこれ相当な決断だったんだろうなっていうのをね、すごく旗から見てて思ってましたね。
まあ、でも割と自然な流れだったかもしれないですね。
そうなんです
か、うん、やっぱり出すなって言われたからすいません、うんうん、出しませんっていうのは、やっぱりそのさっき言ったようにこう放送の力を待ってる人たちからしてみたら、うんうんうん、どういうことですかって裏切ることになっちゃうなと思ったので、あ、まあ、自分が、まあ、あの自由になればね、うんうん、それはもうラジオだろうと、ね、出版だろうとテレビだろうと、うん、インターネットだろうといろんなところで言えると、そっちを選ぼうと思
って。栗原さんはどう思われますか、この決断を。
いやこれはまあもちろんね、ご本人さんを目の前にして言うのもあれなんですけども、正しい決断なんだろうなと思いました。やっぱりもうやることが明確にあって思いが乗ってますから、それが一番表現できる場を選ぶっていうのはおそらく自然だったんだろうなと思ってるので、いやもうこれ、この決断は国民を幸せにするなと思いました。
いや本当素敵ですね。
はい、
ではここで堀さんからお知らせがあります。
はい、今映画の話をしましたが、はい、それが今言ったエピソードが1作目の映画で変身っていう映画なんですが、うんまあ、この映画もあとはまあ最近、上映した私は分断を許さないっていう僕の映画も、はい、それぞれ自主上映が今できるようになってますので、うんうんうん、ユナイテッドピープルっていう配給会社変身、私は分断を許さないはうずまさという配給会社連絡していただくと市民上映会できますので、はい、そしたら僕もそちらをお伺いして、取材の舞台裏をお話ししたりとか、一緒になんか考えるっていうようなイベントも開催できます、もしよかったらアクセスしてみてください
。楽しみです。ぜひ。はい、ありがとうございます。今日のゲストは堀潤さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの You Love Always 永遠の希望のと変わる。
あなたの